それでは今日も御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージの中心題は、神殿とは一体何なのかと題して布目主人に語っていただきます。中心となります聖書箇所はヨハネの福音書2章13節から22節でございます。ヨハネの福音書2章13節から22節。それでは朗読させていただきます。ユダヤ人の杉越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちの両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を通し、また鳩を売る者に言われた。それをこっから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死因の中から蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われることを思い出し、起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。以上でございます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
先ほどは子どもたちの映像を見ましたけれども、この間生まれたなと思った子、来週1歳なんですってお聞きしたんですね。です。子どもたちの成長するのはすごく早いなと思って、改めて驚いていました。子どもたちの成長は本当に早いです。大人にはついていけないほどで、ご両親にとっても子育てというのは子どもの成長を必死に追いかけながらするような、そんな感じではないかなと思って昨日は見ていました。子どもというのは血の身子の頃からもう自我というのがめきめきと育ってきます。自己主張をしてくる、そんな子どもたちと向き合う子育てっていうのは本当に大変だろうな、骨の折れることも多いだろうなと思います。一喜一憂と言いますけれども、そのような喜びの方が多いなと思う時期もあれば、憂いの方が多い、そのような時期もあると思います。同じ自分の子どもでも一人目ではうまくいったことが二人目ではうまくいかないということもあります。自分がこの状況でこの子だったらこうしてほしいだろうなと思ってしたのに、それが見当外れだったということもあると思います。そんな中で本当に親という一人一人はその自信をなくしそうになるような時を経ながらも子育てに奮闘しておられるなと、そのように思います。そんな姿を見ながら、そんな自分と格闘しながら、また子供と格闘しながら生きておられる、その関係こそが人間を形作り成長させていくんだなというふうにもひしひしと感じます。そうしながらもその子が自立した作り主との関係を築けるように、さっきもあふれる愛を受けてと子供たちが歌っていましたけれども、そのような関係を結んでいけるように、また一人一人が神の御前で責任を持って考えて決断して生きていけるようにと導いてあげることが親の、また大人たちの責任ではないかなと、 そのように感じます。さて、今日の聖書の舞台はエルサレムの神殿です。あの優しいイエス様が鞭を振り回しながら商売人たちを追い出しておられます。主イエスが怒っておられる数少ない場面です。そしてご自分のことを神殿と呼ばれて、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てようと不思議なことをおっしゃいます。目の前には建築物である神殿があり、またイエス様がご自分のことを神殿と言われる。神殿って一体何なんだろうかと思いますよね。そこで今日はまず最初に建築物の神殿の方についてしばらくお話ししたいと思います。エルサレムの神殿というのは紀元前の1000年頃、イスラエルの3代目の王ソロモンの時に15万3000人の労務者、すごいです、15万3000人の労務者を使って7年かけて作られました。そして今イエス様が立って怒っておられる、それはそれよりも500年後の第二神殿と言われる神殿です。近頃大きな改修がなされた、そのような神殿です。神殿が完成し、最初の神殿が完成し、これを神に捧げるとき、その奉献式においてソロモン王はイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて祈り始めます。その祈りが第一列王記の8章の27節から30節のところ、その前後に載ってあるわけですけれども、アウトラインの方にその27節から30節までを書き記しています。ソロモンはこのように祈りました。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しくださいと祈ります。ソロモンは、神は私たちの建てる宮にはお住みにならないと祈っています。そして天も天の天も神を入れることはできないと。天も天の天もというのは、見上げれば雲が浮かんでいるあの空も、そしてあの雲のずっとずっと向こうにある月や星がある、そのずっと向こう宇宙の果てのような場所さえもということです。私たちが見たり観測したりすることができるこの世界のどこにも神を入れる場所なんてありません。それほどに救い主なる神様は大きいと言っています。そのようなすべてを超越した神が私の名をそこに置くとおっしゃった場所が神殿です。神殿は神の名が置かれているところということになるのですが、それってどういうことでしょうか。その後も読んでみると、あなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてくださいと、そのように祈られています。この世界のどこにも入れることのできないお方が、 ご自分の名が置かれている場所に向かって目を開き、祈りに耳を傾けて答えてくださる。神の名が置かれている神殿という場所は、あらゆるものを超越した神が現れてくださる場所、神に近づくことができる場所であり、神が来てくださる場所だということができます。神殿と聞いて、私たち日本人の中にはそれに相応するものとして神社を思い浮かべる方もあるかもしれません。日本人にとって身近な似たものであるかもしれません。日本全国には神社が約8万社あるようです。神殿は一つだけです。歴史上この地球上に神殿が2つあったことはありません。ただ一つエルサレムにだけありました。神がただお一人であることを間違えないためでもあります。この神殿、この神殿はソロモンが建てましたけれども、そして新しく第二神殿となり、また再建されましたけれども、イエス様の十字架の死よりもあとローマ軍によって破壊されてしまって、今は外側の西の部分しか残っていません。さて神社の話に戻りますが、神社は作られた時中は空っぽです。そこで神に住んでもらわないといけないということで、おみこしを担いで神をその宮に移すということをします。遷宮とも言いますが、遷宮をして神を宮に運び込むと、そこに神がいて人々の礼拝を受けるということになります。ソロモンは神殿を建ててそれを神に捧げるとき、おみこしを担いで神を運び込むようなことはしませんでした。私たちも教会堂を建てて剣道式をするときに神を運び込むようなことはしません。さあ神様、どうぞこれからここに住んでください、お使いしますからなどという祈りもしません。してはいけないんです。神殿を作ったときソロモンは、あなたはここにお住みにならないのですとはっきりと言いました。そして私たちがここからここに向かってあなたに祈り求める声に、あなたのお住まいになる天からこれを聞いてくださいと願います。さてもう一度ここに天という言葉が出てきました。先ほどは天も天の天も神をお入れすることができないと言ったのに、今度は神のお住まいになる天と言っています。どういうことだろうと思いますね。この神のお住まいになる天というのは、先ほどの空や宇宙の果てという私たちが知ることができるこの世界のことではなくって、この世界を超えた世界、時間も空間も超えた別の次元、神がいつもおられる場所であるところも天という言葉で表されています。ということは、天という言葉には二つの意味があるということです。一つは私たちの見たり観察したりできる空や宇宙、そしてもう一つは私たちの次元を超えた神がおられる天のことです。その時空を超えた神のおられるところから私たちのところに向かって夜も昼も目を開いてくださり、耳を傾けていてくださる。神殿は神がご自身の名を置いてくださった場所です。それはつまり神が現れてくださる場所、神に近づく場所、神と出会う場所なんです。その神と出会う場所である神殿が商売の場所になっていたので、主は激しく怒られました。ユダヤ人のほとんどがエルサレムの神殿で生贄を捧げるために何十キロ何百キロも離れたところから旅をしてやってきます。何日間もの間、その旅を生贄のための牛や羊を連れて旅をするのは大きな負担です。もしエルサレムで生贄のための動物を手に入れられるなら、それは本当に助かります。しかしそのような必要があるのをいいことに、 両替人が手数料を取り、そして神殿の祭司たちが場所代などと称して利益を得ていました。人々の神を求める思い、神に捧げたい、お従いしたいと思うその信仰心が金儲けの道具として利用されていました。さあさあ、主に最高のものを捧げようじゃありませんか。この羊なんかどうですか。早く買わないと他の人にいいのを取られてしまいますよ。彼らにとっては信仰心とか霊的とかいうことは自分の欲を覆い隠す隠れ蓑にしか過ぎないのでした。生贄を捧げるためという大義名分があれば、自分の欲深さも咎められることはないだろう。そうやって神を手なずけようとするような人の目論みがありました。それに対して主は激しく怒られたんです。神と出会う場所である神殿がここにあるのに、商売人たちの心は神に向かわずに富に向かっています。神殿は神と人との出会いの場所なのに、商売人たちは神と出会う気などさらさらないようです。神殿で彼らは神にそっぽを向いているんです。イエス様はそばにあった細縄で鞭を作って、それを振り回し、柵を壊し、縄をほどきながら牛や羊たちを宮から外へ追い出し、両替人たちの台をひっくり返して回り、息も荒く髪を振り乱しながら、これらのものをみんなここから持って出ていけ、私の父の家を商売の家としてはならないと叫ばれました。怒りというのは正当な、また正常な感情です。主も怒られました。激しく怒りを表されました。神がないがしろにされたからです。神のために建てられた宮が人間の欲を満たすために利用されたからです。神を求めてきた人々の純真な心が踏みにじられたからです。私たちも神や神からの良いものがないがしろにされるとき、怒っても良いのです。例えば、あなたという存在も神がくださった大切な存在です。ですから、自分が人から不当な扱いを受けるときには、怒っても良いんです。必ず怒らなければならないという意味ではありません。怒っても呪ってはいけませんし、怒っても復讐してはいけません。しかし怒るのは当然なのです。相手はあなたのその怒りの声を聞いて向き合わなければならない責任があります。神はそんな私たち両者に心を向けて、目を開いて、耳を傾けていてくださいます。激しく怒るイエスを見て弟子たちは、ああ、イエス様は父なる神を愛しておられるから怒っておられるんだと、そう感じていました。17節には、弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたと書いてあります。これは詩編69編の言葉を思い出したんですけれども、あなたの家を思う熱心というのは、父なる神の家を思う熱い心、神を思う情熱のことです。食い尽くすとは、虜にするという意味があります。神を思う熱心が私を虜にしてしまったというのです。この詩編の詩人は、正当な理由もなく自分を滅ぼそうとする者たちに取り囲まれて、攻撃されて、身に覚えのない盗みの罪まで着せられようとしている一人の人です。偽り者の力の方が強くて、もう死んでしまうのではないか、そう思うような追い詰められた状況の中で、なおも神を見上げて主に叫ぶことをやめません。主の前に嘆くことをやめない一人の詩人です。それを見て敵対する者たちは、彼が主の前に嘆く姿をバカにしました。また身内の者たちまでもが彼をのけものにしたと 詩編には書かれています。それでもなお主に叫ぶことをやめない一人の人の叫び、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。言い換えると、神を、私はあなたを思う熱い思いの虜になってしまって、人々が私をひどく非難しても黙っていることができません。そのように叫んでいるんです。その詩人と今目の前で怒りをあらわにされる主イエス様とが重なったんです。一方で他のユダヤ人たちはイエスに腹を立てました。両替人の台をひっくり返し、牛や羊を宮から追い出してしまったイエス、神に捧げるための生贄をめちゃくちゃにしたこの男は一体何様のつもりだ、神を礼拝する場所を汚す行為だ、神に対するひどい侮辱だと。18節では、そこでユダヤ人たちが答えていた。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか。この彼らの言葉には、どこか取引をしているような匂いがあります。こんなことをしてくれた代わりに、それに見合うお返しをくれるんじゃなきゃ納得いかないね、とでも言うような口ぶりです。神殿で人々の信仰心を利用して金儲けをしていた商売人たちや彼らに同調する人たちは、実はこの石で作られた神殿を壊すようなことをしているのです。もちろん彼らは神殿を実際に破壊したわけではありませんでしたが、彼らは神殿にいても神を求めることがなく富を求めました。神を無視して自分勝手に振る舞いました。それは神殿を壊すのと同じことです。神殿があっても神が無視されるなら、本当の意味での神殿は壊されてしまっています。そんな商売人たちの売り物を蹴散らして台をひっくり返しながら、イエス様は彼らを呪ったのではありません。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならないと激しく戒められたのです。彼らを裁いて捨てたのではありません。彼らの心を神のもとに返したかったのです。そんな彼らに主イエスが答えられます。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。21節には、イエスはご自分の体の神殿のことを言われたのであると書かれています。イエス様はご自身が神の神殿だとおっしゃいます。ソロモンが建てた神殿を通してご自身を表されたよりも、はるかにダイナミックな驚くべき形で神が地上にご自身を表されたのです。神が人となって来られた。神の御子イエスという神の神殿がここにあると言われるんです。主イエス様に出会うということは神に出会うということです。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようという言葉を聞いた人たちは、皆イエスが何を言っているのかさっぱりわからなかった。目の前に立っている壮麗なこのエルサレム神殿のことを言っているのだと考えて、46年もかけて改築されたこの神殿を3日で建て直すなどとは正気ではないと思いました。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。この神殿、つまり主イエスご自身を壊してみよう。たとえ私を壊しても、私は3日でそれを建てようとはどういうことでしょうか。それはイエスという神殿を壊しても神殿はなくならない、神が人にご自身を表される場所は取り去られないということです。神は人が神に逆らったり無視したからといって私たちと関わることを決してやめないということです。神がそこまでして神に反抗する者たちの心を取り戻したいと そう思っておられる。そもそもこの作り主なる神がこの世界をお作りになった時、神のおられる天と神によって作られたこの地は一つでした。なぜかというと、人間と神との関係が壊れていなかったからです。神と人との関係は主と私という関係でした。とても親しい、妨げるもののない関係でした。主という言葉、すべてのものの主権者という意味です。作り主なる神様が主で、私は主に従う、そのような関係です。けれども人がこの主と私という関係を捨てた時、神のおられる天と地は一つではなくなってしまいました。天と地が一つでなくなった時、人が神との関係を拒んだ時、この世界は作られた時の素晴らしさを残しながらもひどく歪んでしまいました。この世界には混乱と悲しみと悲劇が生まれました。主と私という関係は、支配し支配される関係というよりは、互いに与え合う愛の関係です。人がこの関係を自分勝手に壊しても、神はこの愛の関係を捨てることができませんでした。たとえ人がそれを捨てて背を向けたとしても、なんとかその人を自分のもとに帰らせたいのです。だから神はこの地上の石で作られた神殿という場所にご自身を表されました。あまりにも大きな方が、塵に等しい私たちに分かるようにと小さな場所を定めてくださいました。イエス様は、イエス様ご自身という神殿を指して、この神殿を壊してみなさいと言われた。そうすればあなた方は徹底的に滅ぼし尽くされるだろうと、そのようには言われませんでした。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと言われたんです。関係を断絶しようと言われたのではなくて、それでも関係を持とうという、そのような神の意志が現れています。これを聞いた人たちは、その時誰一人としてこの言葉の意味を理解できませんでした。しかしユダヤ人たちは神に反抗する思いから、神との関係を自分勝手にしてしまおうとする罪から、主イエスがおっしゃった通り、この神殿を壊すということをしてしまいます。イエスを十字架にかけて殺しました。あの目障りなイエスがいなくなった、これで一件落着だと思ったでしょう。けれども、もしこの地上から完全に神の介入が消え去ったなら、滅び去るのは人間の方です。神はそのように人が滅びることを望まれなかった。だから三日目にイエス・キリストをよみがえらせました。イエスがよみがえられた、それは人が神を徹底的に退けようとしたにもかかわらず、神は人間との関係回復の道を開かれたということです。エルサレムにあった神殿は、紀元70年のユダヤ戦争でローマ帝国軍によって徹底的に破壊されました。ご自分のことを神殿と呼ばれたイエス様は、十字架の上で殺された後、3日目によみがえられて、今神のおられる天にいらっしゃいます。そしてそれ以来、石で作った神殿ではなく、この主イエスという神殿、この主イエスキリストを信じる者たちが神の神殿となり、イエスを信じて神との関係を回復した私たちを通して、天が、つまり神様のご支配が、この地上に表されていくのだと聖書は言います。聖書の中のこの神殿には、人と出会おうとされる神の姿があります。また諦めることなく、人との関係を取り戻そうとされる神の愛の熱心があふれています。 これほどまでに人との関係を求めて下ってきてくださる神なのだと知ってしまったら、私たちはもっと自由に大胆に生きられるのではないでしょうか。自分の足りなさや過ちを恐れて神を避けるようにビクビクしながら生きるのではなくて、十字架の上で私の罪を許し、神との関係回復の道を開いてくださったこの方に信頼して、この方を私の主として、古い生き方を捨てて、新しく生きることができるのではないでしょうか。神との関係が回復して、神が私の主となってくださったのです。失敗を恐れずに、人を愛してゆくことができます。正義をなさる方のご支配がやってきたんです。不完全な私でも、生活の場で不正ではなく正義をなすことができます。そうやって私たちが生きていくときに、神の平和と正義がこの世界に広がっていきます。神ご自身がこの世界にどんどん表されていきます。日本やまた世界を見渡せば、私たちは多くの痛みと悲しみと混乱があるのを見ます。私たちの手には負えないほどの悲惨と叫びがあるのを見ます。けれども、私たちが神との関係をどう生きるかによって、この私から世界が変わっていきます。すべての人をそのように神様は呼んでおられます。私が神とどのような関係を結んで、神の前にどう生きるのか、また神との関係を生きる私と他の誰かとのこの関係が、この地上に神の平和と正義を生み出していきます。いつもこの世界の平和と正義は、神の国が実現するのは、神との関係を生きる私から始まっていきます。一言お祈りをお捧げします。愛する天のお父様、あなたは天地万物を作られた大きな大きなお方です。そのあなたが私たちに愛を持ってご自身を表してくださること、私たちに語りかけてくださること、私たちの主となろうと言ってくださることをありがとうございます。私たちは本当に自分勝手で、あなたが主であることを忘れ、また自分が自分の人生の、またこの世界の主であろうとする、そのような愚かなものですが、あなたはそんな私たちをいつも呼んでおられ、この関係を回復しようと呼んでくださった方であること、ありがとうございます。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと、あなたは私たちがあなたに反抗する、あなたに背く、その罪を忍んでくださるお方です。関係を諦めるのではなく、再び立て直そうとしてくださるお方です。ありがとうございます。私たちはあなたのこの諦めることのないご愛を、あなたの呼んでくださるその声を今朝新しく知りました。私たちもあなたの愛に応えたいです。今日改めてあなたを私の主とします。そして一瞬一瞬あなたを主としながら生きていきます。偉大な偉大なお方、完全な愛で満ち溢れておられるあなたが私の主となってくださって、私を通してあなたの素晴らしさが表されていくことを心から願います。私はあなたの神殿です。私たち一人一人はあなたの神殿です。この素晴らしい特権を 心からありがとうございます。どうぞ弱い私たちをあなたがいつも支えてくださって聖霊の助けを豊かに与えてください。そして私たちを通して神であるあなたの素晴らしさ、それを表してください。まだあなたを知らない人たちが私たちを通してあなたの素晴らしさを知り、あなたとのこの愛の関係に、あなたを主とする関係に導き入れられて行きますように、そのようにしながらあなたの天で行われているその愛や正義やまた希望や、そのようなものがこの地上に私たちの生活のただ中に表されて行きますように、そのようにしながら、どうぞ私たちを通して主よ、この世界を作り変えていってください。この地上にあってこのような素晴らしいあなたの関係を持てることを心から感謝して、イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。
アーメン。
では皆さんもしばらく御言葉に応答してお祈りを捧げしましょう。